第一章三、今井睦美、言葉の発達の謎を解く。
さあ、今回は問題提起ね、これをね、しっかりと理解してほしいと思います。問題提起ってのは、筆者が自分で、質問をすること。もちろん答えんのは筆者自身ですよね。ってことは、問題提起があれば、ね、これは、筆者の主張が割と近くに来るから、そこをしっかり捕まえる。もうそこが要点。ってことは、問題提起が来れば、やったなと思った方がいい。要点を見つけやすいんですよね。まあ、これを自問自答形式と言うんだけれども、なぜ問題提起を筆者はしたのか、あるいはなぜ次に、その主張が来る、それが要点なのか、と言ったらば、理由は簡単で、筆者は読者にも一緒に考えてもらいたい。一種の協調表現なんですよね。ということは、大切なことを伝えたいから問題提起、そして答えという、論理パターンを使っていくんです。で、もう一つがエピソード。で、これは具体例と同じであって、今回はヘレン・ケラーのエピソードが、すごく長いんですよね。というか、前回はいろんな具体例があった。まあ、今回はヘレン・ケラーのエピソード一つをじっくりと、書いてますよね。ということは、ね、このエピソードも飾りに過ぎない。あくまで筆者の主張を分かってもらうための、ね、こういった、エピソードを引っ張ったわけなの。でもそのエピソード自体が長くて面白いから、そこを要点と思ってしまって、自分の感覚で、ね、エピソードの中の好きなところを線引っ張るようなことはしないように。あくまでエピソードはエピソードであって、筆者の主張を裏付けるためのこの、飾りに過ぎないイコールの関係ですよね。こういうことをね、改めて、頭に置いてもらえばいいと思います。さあ、そしたらばね、まず、ヘレン・ケラーについて、まあ、知ってる人がほとんどとは思うんだけれど、一応知らない人のために簡単な紹介文が、問題文の中にあります。ね、ちょっとこれをね、読んでみましょう。はい、最初の5行を読んでみてください。
この文章に出てくるヘレン・ケラー、1880年から1968年は、アメリカの教育家、社会福祉活動家。1歳7ヶ月の時に、病気が原因で目が見えない、耳が聞こえない、言葉を話すことができないという状態になる。6歳の時に家庭教師として迎えたサリバン先生から、指文字、手のひらに指で書いた文字という方法によって言葉の存在を教えられたヘレンは、後にたくさんの本を書き、世界中で講演活動を行った。
さあ、ヘレン・ケラーってのは、よくね、舞台とか映画にも何度もなった奇跡の人。どういうことかと言ったらば、ヘレン・ケラーが1歳7ヶ月の時、病気が原因で三重苦と言われてます。目が見えない。耳が聞こえない。言葉を話すことができない。まあ、ヘレン・ケラーの世界を想像してみてください。目が見えないから、暗です。人の顔もわからない。あるいは、ね、こう、耳が聞こえない。音がない。言葉が話せない。こういう世界の中にいるんですよね。例えば、ヘレン・ケラーがお腹空いたとしましょう。誰か手を引いて食卓に座らせてくれた。お腹空いて何か食べようと思って、ね、手を差し出したら、うっかりと目が見えないから、熱いスープに指を突っ込んでしまった。ヘレン・ケラーはびっくりしますよね。何も見えないけど、突然熱い。でも熱いって言葉も知らない。で、キャーッと叫んで、で、こうね、皿をひっくり返して、スープが、あたりに飛び散った。周りが大騒ぎをした。としても、ヘレン・ケラーは何もわからないんですよ。周りが大騒ぎをしてる。その姿も見えなければ、音も聞こえないんだから。真っ暗で音がないんだから。 で、そうやってヘレン・ケラーは、ね、手のつけられないような子供になっていったと言われてる。その時に6歳の頃に、6歳ってのは普通だったらば日常会話ができる頃ですよね。家庭教師のサリバンが指文字。まあ、本当かどうかわかんないけど、エピソードで、猫をね、ヘレン・ケラーに水をざーっとかけて、屋外で。そして必死になって指に、ウォーターと何度も何度も書いた。その瞬間、ね、こう指文字ですね。指で目が見えないからね。音も聞こえないから。ヘレン・ケラーはあっと思った。言葉の存在を知った。こういうようなエピソードがあります。で、僕はね、これすごく面白いっていうのは、この時にヘレン・ケラーは、言葉の存在を知ったわけではないと思っています。ね、いくつかの単語は知ってるんです。でもそれは単語、名前を知ってるだけだったの。で、ヘレン・ケラーは、その時、何を発見したのか。と言ったらば、例えば、普段飲んでるコップの水もウォーター。から、今、体に当たってる水もウォーター。でも、目が見えないヘレン・ケラーにとったらば、飲み物と、今、冷たく体に当たってるものは、全く別個のもの。でも、どちらもウォーター。ということは、両方の共通点に、言葉がついたんだ。その瞬間、あっと思った。言葉で世界を整理できることを知ったんですよ。これがウォーター。これは、ノットウォーター。これは好き。これは嫌い。具体抽象と対立関係ですよね。そうやって夢中になってきます。そうやって、それがそのままヘレン・ケラーにとって言葉を知るということは世界が変わったんですよね。で、我々はね、子供の時に言葉をね、習得することによって世界を捉え直すことができたけど、でも自分が実際目で見えてる世界には何の変化もなかったの。ヘレン・ケラーは何も見えないから、世界の捉え方が変わるってことは、世界そのものが変わったん。夢中になった。それが、ヘレン・ケラーを学問の世界に導き、まさに手がつけられない6歳の少女が、やがてね、一流大学の、大学院まで行って博士号を取る。これが奇跡の人なん。まあこういったことをね、知ってると、少し面白いですよね。はい。そしたらば、長いけど、7行目から、31行目まで読んでください。
目に見えない、あるいは手に触れることのできない抽象的な概念を指す言葉の意味。例えば、愛とか敬意といった言葉の意味を、子供はどのように理解することができるのでしょうか。ここでヘレン・ケラーに登場してもらいましょう。ヘレンは自叙伝の中で、愛という言葉の意味を理解した時のことを述べています。ある朝、サリバン先生はヘレンのことを愛しているわと綴りました。ヘレンは、愛って何？と尋ねます。サリバン先生はヘレンを引き寄せ、彼女の胸を指さして言いました。ここにあるわ。しかし、ヘレンはこの答えにひどく戸惑いました。愛って、花のいい香りのこと？太陽の暖かい日差しのこと？ヘレンは次々に聞いていきますが、サリバン先生は首を振り続けます。なぜサリバン先生は、愛を具体的に示してくれないのだろうと、ヘレンはがっかりしながら考えていました。ヘレンは、この時にはまだ、手に触れられない抽象的なものも名前を持ち、言葉で表現できるのだということを知らなかったのです。ヘレンはさらに愛の意味を考え続けました。サリバン先生は指文字を綴って説明します。雲に触ることはできないでしょう。それでも雨が降ってくるのはわかるし、暑い日には花も乾いた大地も雨を喜んでいるのがわかるでしょう。それは愛と同じなのよ。愛も手で触れることはできません。だけど 愛が注がれる時の優しさを感じることはできます。愛があるから、喜びが湧いてくるし、遊びたい気持ちも起きるのよ。ヘレンは書いています。その瞬間、美しい真理が私の脳裏にひらめいた。私の心と他の人の心は見えない糸で結ばれているのだと。ヘレンは愛という言葉を一生懸命考え理解したことで、言語は抽象的な概念にも名前をつけることができるのだということを知りました。これは、物には名前があり、言葉は物の名前だという洞察に次ぐ第二の洞察を彼女に与えたはずです。言葉は直接経験できるものに名前を与えるだけではありません。目に見えない抽象的な概念に名前を与えることは、直接的な感覚経験を超えた抽象的な思考に子供を導いてくれるのです。
さあ、じゃあ見ていきましょうか。7行目。目に見えない、あるいは手に触れることのできない抽象的な概念を指す言葉の意味。例えば、愛とか敬意といった言葉の意味を子供はどのように理解することができるでしょうか。さあ、ここ線引っ張ります。何ですか、これは。問題提起ですよね。わかりますか？ということは、どんな問題提起かと言ったらば、抽象的な概念を子供がどうやって理解するのかですよね。抽象的な概念。例えば、愛、敬意ね。こういった愛という言葉を子供はどのように理解するのか。というのは、愛って目に見えないんです。形がない。実体がない。どうやって理解するのか。自分の心の中にある感情がある。それがどんなものかといったら目に見えない実体がない。あるいは自分と同じ感情が他の人にもあるかどうかって子供はわかりませんよね。どうやって理解したらいいのか。そしてそのために次はヘレン・ケラーのエピソードが来る。ってことは、そのエピソードを読む際に抽象概念を幼いヘレン・ケラーがどう理解したのか、その答えを探して読んでいくんですよ。サリバン先生はヘレン・ケラーのことを愛しているわ、こう言ったの。たらヘレン・ケラーは戸惑った。というのは、愛って何なのかわからない。愛は形がない、目に見れない、あるいは触れない。だから、愛してるってどういうことかヘレン・ケラーは理解できなかったんですよね。傍線1、ヘレンはこの答えにひどく戸惑いました。で、サリバン先生がここにあるわと胸に刺した。胸に刺したってこれは胸であって、愛が何かってのヘレン・ケラーわかりませんよね。なんで愛って何か具体的に示してくれないんだろうとヘレン・ケラーはがっかりしたんですよね。さあ、次、17行目の下、線いっぱいろ。ヘレンは、この時にはまだ手に触れられない抽象的なものも名前を持ち言葉で表現できるのだということを知らなかった。ということは、抽象概念はどのように猫を理解できるのかといったら、実は言葉で示すんですよね。で、そこで、ね、愛って何だろう、ヘレンはわからない。たら、サリバン先生は指文字で説明します。例えば、雲。ね、雲ってのは、ね、これは触ることができない。だけども、雲がやがて雨になるってことは、間違いなく触ることがなくても、できなくても存在するものがある。愛もそうであって、手で触れることができない。だけど、存在することが、存在していることは間違いない。こう言ってるんですよね。愛があるから、喜びが湧いてくる。遊びたい気持ちも起こるの。で、ヘレンはこの時に、さあ、25行目、美しい真理。ここチェックしましょう。が、私の脳裏にひらめいた。じゃあ、どんな真理か。 と言ったらば、なぜ美しいのかと言ったら、私の心と他の人の心は見えない糸で結ばれているのだ。こっちへ。そして、次。このチェック。言語は、抽象的な概念にも名前をつけることができる。そしてこれは、第二の洞察を彼女に与えた。第一の洞察ってのは何かあったら、物には名前があるってことをヘレン・ケラーは知った。で、これでヘレン・ケラーは、ね、どんどんね、言葉を覚えてきます。そして次、抽象的な概念にも名前があるんだ。これが第二の洞察なん。さあ、ちょっとこれ考えてみてくださいね。まだ、愛という言葉を知らない。ただ、人間の中には感情がある。様々な感情がある。でも、言葉がなかったら、その感情がどんな感情かっていうのは、わからないじゃないですか。つまり、整理できませんよね。だから、自分の中に湧いてる、ね、この、嬉しい感情と、好きだという感情と、愛する感情と、区別できないんですよね。言葉がなかったら。で、ところが、あ、愛という言葉、これがあるんだと。ただ、あ、今の感情は愛なんだなと。今の感情は愛ではないんだなと。そして、愛って言葉があるってことは、人にも愛があるんだ。となれば、ね、自分の気持ちだけじゃなくて、自分と同じような気持ちが他の人にもあるんだ。愛という言葉を知ることによって、それがわかる。そうすると、ヘレンは孤独じゃなくなったんですよ。まさに、自分と先生、自分と親にも同じ愛がある。そこで、他の人と結ばれることがわかったんですよね。で、これが第二の洞察。そして、さらに、34目かな。線いっぱい見ましょう。目に見えない抽象的な概念に名前を与えることは、直接的な感覚経験を超えた抽象的な思考に子供を導いてくれる。つまり、愛という言葉がなかったら、愛について考えることができませんよね。つまり、愛という抽象概念を知ってなかったら、抽象的な思考ができない。でも、愛という言葉を知ることによって、愛について考えることができる。ってことは、抽象的な思考ができる。子供の脳が発達しますよね。ということで、愛という言葉を知ることによって、また、ヘレンは大きく成長していったん。さあ、次は、32から、42行目まで、読んでください。
抽象的な言葉の意味の理解を可能にするのもまた言葉です。皆さんも知らない言葉があったら辞書を引きますよね。辞書はある言葉を別の言葉で記述しています。説明に使っている言葉をすでに知っていて説明が理解できれば、直接それを見たり触ったりする経験をしなくても、あるいは直接的な感覚経験ができない抽象概念の名前でも新しい言葉を知ることができるわけです。言葉のストック、つまり語彙がほとんどない小さい赤ちゃんは言葉によって新しい言葉の意味を学習することはできません。でも言葉のストックがある程度できてくれば、すでに知っている言葉を使って新しい言葉を学習していくことができるのです。すでに学んだ言葉によって、まだ知らなかった言葉をどんどん新たに学習し、新しい概念を身につけていくことができる。言葉を学習するということは、思考の強力な武器を手に入れることに他なりません。
さあ、問題提起に対して答えになるところを探して線引っ張るってのは分かりましたよね。要は、言語は抽象的な概念にも名前を付けることができるんだと。そして次は、二つのシャープで挟まれた文章。何かと言ったらば、32行目線引っ張ろう。抽象的な言葉の意味の理解を可能にするのも、また言葉ですと。 じゃあその抽象的な言葉を、どのように理解するのかといったら、これはまた、言葉で理解するしかないんですよね。で、例えば知らない言葉、これを辞書を引きますよね。辞書を知ったらば、引いたらば、すでに知ってる言葉があるから。辞書というのはみんなが知ってる言葉で知らない言葉を説明してますよね。辞書を引くことによって今度は知らない言葉を知ることができる。と今度はどんどん知る言葉が増えたらまたその知ってる言葉で新たな知らない言葉を知ることができる。で、これが36行目、言葉のストック、つまり語彙なん。ね、この言葉をチェックしましょう。だから、語彙がない赤ちゃんってのは、なかなかね、どういう言葉を覚えることができないんですよね。で、赤ちゃんが最初に、言葉を喋るのには、すごく時間かかります。これ、非常に難しいことなんでしょうね。だって、言葉を知らないから。ところが、言葉を知り始めたら、知ってる言葉から新しい言葉を知ることができる。で、言葉を知れば知るほど、どんどんね、語彙が増えていくんですよ。ですから、語彙力が足りない人ってのは、もう地道に言葉を知って、自分が知ってる言葉を増やしていくしかない。そうすると、雪だるま式に知ってる言葉から新しい言葉を学ぶことができるんだ。まあ僕はね、漢字を語彙としてしっかりやりなさいというふうに普段から言ってます。漢字を書けるかどうかという書き取り中心じゃなくて、意味を持った語彙として蓄えていくと、雪だるま式にどんどん言葉が増えていくん。言葉が増えたら なぜいいのかと言ったらば、41行目線いっぱい見ましょう。思考の強力な武器を手に入れる。これはすでにね、30、31行目で書いてありましたよね。抽象的な概念を知ると、抽象的な思考を子供に、子供を導く。ということは、言葉を知れば知るほど、ね、思考力が身についてくる。つまり語彙というのは、思考の強力な武器なんです。43行目から、最後まで、読んでください。
ヘレンは愛という言葉の意味を理解する前に愛という気持ちを持っていなかったわけではもちろんありません。もともと愛するという気持ちがどういうものかが全く理解できなければ、いくら言葉で説明されても、字面は理解できても本当の意味はわかるはずがありません。愛とは何ですかと聞かれたら、愛とは〇〇ですという定義を返すことができるように、ロボットをプログラムすることは可能です。愛とは何とかですという定義を返すことができるように、ロボットをプログラムすることは可能です。でも、定義を返せるということと、愛の意味がわかることは違います。子供は言葉を教えられ、その意味を考えることによって、今まで整理されていなかった、漠然とした気持ちが何なのかということを考えるようになり、概念に対しての理解を深めることができるのです。子供は、大人もですが、絶えず言葉の意味を、その言葉ではない別の言葉と対比して考えます。例えば、愛は好きとどう違うのでしょう。愛と喜びはどう違うのでしょう。ヘレンは愛という言葉が理解できたと言っています。でも、好きや喜びなどの愛と深く関係する言葉を学び、それらと愛がどのように違うのかを理解するまでは、愛という言葉の意味を本当に理解したとは言えません。愛や喜びなどの目に見えない概念を表す言葉もまた、語彙という意味のシステムの一部です。愛という言葉の意味は、好きや、喜び、友情、親しみ、楽しさなどの気持ちを表現する言葉との関係性で決まります。これらの言葉を学ぶことによって、それまで漠然として未分化だった概念が、より明確になり、整理されるのです。このようにして、子供は目に見えない、 手に取ることもできない抽象的な概念の言葉を学び、言葉を学ぶことによって、これらの抽象概念をシステムの中で理解し、自分の一部にしていきます。
さあ、次ですけども、またヘレンのエピソードに戻ってます。ヘレンっていうのは、愛という言葉の意味を理解する前に、愛という気持ちを持っていなかったわけではもちろんありませんと。で、つまり、愛という気持ちがないと、愛という言葉を知っても意味がないんですよね。45行目の下、字面は理解できても、本当の意味はわかるはずがありません。ということは、抽象概念ってのは、やはりね、4歳、5歳、6歳では難しいんです。つまり、愛という気持ちが自分の中に芽生えてきて、で、ある程度自覚できないと、そこに愛という言葉をつけることができないからです。で、すでに、ね、こう、ヘレンは、もうね、成長をだいぶしてきて、愛という感情が自分の中に、出てきてるんですよね。出てきてるから、愛という言葉をつけることができた。さあ、次はロボットの例。じゃあ、ロボットに愛が理解できるのかと言ったら、愛という定義はロボットに教えてロボットは記憶します。つまり、教えられた通り、愛とは何かと言ったら、事象的な意味を答えることはできる。でも、愛という感情がロボットにはないんですよね。ってことは、48行目、定義を返せるということと愛の意味がわかることは違う。つまり、ロボットは愛という言葉の意味を教えて、それを記憶することはできる。答えることはできる。でも、ロボットの心の中に愛という感情がないわけだから、愛の意味がわかったわけではないんです。単に記憶されたことを答えてるだけですよね。さあ、そして次。じゃあ、どのようにね、子供は抽象概念を理解するのか。さあ、冒頭の問題提起を思い出してくださいね。筆者が言いたいのは、子供が抽象概念をどのように理解するのかでしたよね。と言ったらば次。49行目。今まで整理されていなかった漠然とした気持ちが何なのかということを考えるようになり、概念に対しての理解を深めることができる。まずこう、そうですね。で、愛という感情は子供の中にはすでにね、芽生えているんです。でも、愛という言葉がなかったら、自分の感情を整理をしたり、考えることができない。ただ、漠然としてる。でも、愛という言葉を知ることによって、あ、今の自分の湧き起こった感情、これが愛なんだなと。漠然とした気持ちから、明確に愛ってことを、これを理解して、愛について考えることができる。これが第一歩ですよね。言葉を知るっていうのはそういうことですよね。さらに次。ね、今度は、55行目、好きや喜びなどの愛と深く関係する言葉を学び、それらと愛がどのように違うのかを理解するまで、愛という言葉の意味を本当に理解したとは言えません。ということは、次は何かといったら、まずは愛という言葉を知りました。そうすると、自分の中の漠然とした感情が整理される。それについて考えることができる。でも、それだけでは愛が分かったわけじゃない。じゃあ、子供はね、好きと愛どう違うんだろう。ね、他の言葉と比較すると、愛が明確になりますよね。例えば、お母さんが好き、お母さんを愛してる。あれ、同じだな。でも、チョコレートが好き、チョコレートを愛してる。あれ、ちょっと違うな。というぐらいね、他の言葉と比べることによって、だんだん愛っていうのが明確になってくる。そのためには何かと言ったらば次、愛や喜びなどの目に見えない概念を表す言葉もまた語彙という意味のシステムの一部ということは、これは語彙が必要なんですよね。愛と好きとはどう違うのか、喜びとどう違うのか。60行目、セインパロ。表現、気持ちを表現する言葉との関係性で決まります。 愛っていうのは気持ちですよね。愛という気持ちを理解しようと思ったら、他の他の気持ちを表す言葉と比べてみる。その関係性によって愛は他とどう違うのかが分かってくる。そして61行目。それまでセインパロ、漠然として未分化だった概念がより明確になり整理される。わかりますよね。だから言葉ってのは論的に整理するもんですよね。だからいろんな言葉との、関係性によって愛は他とどう違うのか。ということで、愛という抽象概念がより明確となって、整理される。傍線部4。このようにして子供は目に見えない、手に取ることもできない抽象的な概念の言葉を学び、言葉を学ぶことによって、これらの抽象概念をシステムの中で理解し、自分の一部にしていきます。さあ、こういうようにね、わかりましたね。このようにして、で、子供は抽象概念をシステムの中で学んで自分の一部に取り込んでいくというように、冒頭の問題提起の答えがここでまとまったということです。で、このようにこの文章は問題提起を意識してその答えを探していく。そして、これ文章全体がその答えになっているということが最後の傍線読んでわかりました。ね、こういうね、筆者の立てた筋道をしっかり追うような読み方を早く身につけてください。